どうも、ダブルバイセップスの木村です。前回までの放送では、東洋哲学の考え方について勉強していきました。簡単に振り返ると、第8回では西洋哲学と東洋哲学の考え方の違いについて、第9回から12回では、ボンガイチニョの考え方などを紹介したウパニシャット哲学について、そして第15回から18回では、仏教の開祖となったゴーダマ・シッタールタという人物について触れていきましたし、前回はそのブッダが元となって生まれた仏教について軽く触れていきました。今回からの放送では、舞台を近代アメリカに移して、ヒッピーカルチャーについて勉強していこうと思います。東洋哲学の流れから、いきなりヒッピーに話が飛んで、びっくりされる方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、実はヒッピーカルチャーには東洋哲学的な考え方が関係していたりします。そしてヒッピーカルチャーは現代の私たちの生活にも大きな影響を与えています。そのため、知ることで日々の生活が哲学と関連していることを感じ取ることができると思うので、私と一緒に勉強していただければなと思っています。カウンターカルチャーとかヒッピームーブメントと言っても、ヒッピーという名称しか知らないという方も結構多いかもしれません。言葉の響きや雰囲気から、ならず者とかだらしがないものといった感じのイメージをお持ちの方ももしかすると多いかもしれません。漫画家の永井豪さんの作品にデビルマンというのがあるんですが、この中では主人公たちが序盤に悪魔を召喚するというシーンがあるんですが、そこで悪魔を召喚する儀式としてサバトが開かれます。ここで描かれているサバトはちゃんとした儀式というよりも単に酒やドラッグを使用して騒いで暴れ回っているというものだったんですが、その際に呼ばれた人たちがヒッピーたちだったりします。そこに登場した人たちは特に主張もなく、ただ単に羽目を外していただけなので、そういった人たちにならず者というイメージを抱く方も少なくないと思います。しかし考えてみてほしいんですが、ただ単にだらしがなくて遊びたいだけの人たちの行動に革命だの、カウンターカルチャーといった名称がつくんでしょうか。ただ自堕落な生活を送りたいだけの人たちなんて、いつの時代にもそこら中に存在しますよね。この日本にだって存在します。では彼らは革命家なんでしょうか。そんなことはないですよね。ではヒッピーたちはなぜ革命家と呼ばれることになったんでしょうか。このことを考えるためにまず革命について考えていくことにします。革命とは簡単に言うと今までの常識を覆すことです。カードゲームに大富豪というゲームがありますが、このゲームでは同じカードを4枚集めることによって革命を起こせます。この革命によって今までは数字の2のカードが一番強かったのが一番弱くなってしまい、最弱の3のカードが強いカードに変わります。これを遊びではなく、現実の世界で考えてみると、王によって支配され、貴族が支配していた状態から、市民によって革命が起こり、国のシステムを大きく変えることを意味します。このように革命とは、今までの流れを変革させようとする行為なんですが、ヒッピーたちの行動はまさにそれに当てはまるようなものだったんです。では、ヒッピーたちは何を変革させたんでしょうか。それは今まで自分たちを取り囲んで支配していた価値観そのものについて異議を唱えていったんです。具体的にどのようなものかっていうと、WAPS、WASP と呼ばれるもので、これはホワイト、アングロサクソン、プロテスタントの略で、簡単に説明すればキリスト教を前提とした白人至上主義的な価値観のことです。 これに異論を唱えたのが当時の若者たちだったわけで、その手段も暴力などの武力というよりは新たな価値観を浸透させるという手段で行っていったんです。これは今まで支配していた価値観に対し対抗できる文化をぶつけるカウンターカルチャーと呼ばれるもので、新たな価値観を発信することによって人々の意識改革を行っていったんです。この意識改革なんですが、どの点が従来の改革とは違うんでしょうか。ヒッピー革命が起こったのはアメリカなんですが、今までの革命といえば、例えばアメリカに住む黒人が待遇改善などを求めて反発やデモなどの抗議を起こしたりとか、新たな文化を作るというものでした。今まで迫害されてきた人たちがその待遇に耐えかねて違った考えを持ち出すというのは理解しやすいと思います。しかし、ヒッピーの中心にいたのは虐げられてきた黒人たちではなく、白人の若者が多かったんです。白人であるのなら、白人至上主義であることにさほど不満は感じないはずで、むしろ暮らしやすいはずです。それでも起こったというのが、この運動の興味深いところで、従来とは違うものなんです。では、このムーブメントは何をきっかけにして起こったんでしょうか。このヒッピー革命、ヒッピームーブメント、様々な呼び方がされている運動ですが、具体的に何かをきっかけにして起こったものではありません。全体を包んでいた空気によって自然発生的に起こったもので、大きな枠組みとしての主張などはありますが、一つの主張によってみんなが動いたというものでもなく、参加した人々はそれぞれの考え方を持っていたでしょうし、中にはその主張もない人がいました。そのため、何か一つの出来事をきっかけにして引き起こされたと断定するのは難しいものなんです。ですが、すでにあった空気感や常識に対する違和感を増幅させて、活動として大きく成長させた出来事はありました。それはベトナム戦争です。この戦争によって、すでに小さい状態で存在していた火種が大きくなり、革命の火種は炎へと変わっていきました。では、大きくなる前の火種がどこにあったのかというと、それは様々な説があるとは思うんですが、私が思うに、進化論と帝国主義による植民地争奪戦だと思います。では、まず、進化論から見ていくことにします。私は日本に住んでいるわけですが、私と同じように日本に住んでいる人間は、学校で進化論を習ったとしても、特に衝撃は受けません。確かに、猿から人間に進化するといった説は、驚くべきことなのかもしれませんが、知識として知って驚いたからといって、自分たちの存在を疑うような衝撃を受けるなんてことはありませんでした。これを聞いている皆さんもそうだと思います。しかし、この進化論はキリスト教徒にとってはものすごく大きな出来事だったんです。それこそ革命レベルの出来事と言っても良いのかもしれません。というのも、キリスト教の世界観では、神は自分の姿に似せて土から白人男性のアダムを作り、そのアダムの言うことを聞くようにと、アダムの肋骨からイブを作ります。新世紀エヴァンゲリオンに出てくるキリスト教の設定では、神はアダムと同じように土からリリスという女性を作ったけれども、アダムの言うことを聞かないので楽園を追放し、アダムの肉体からイブを作ったなんて言われていたりもします。楽園から追放されたリリスの方は、サタンと手を組んで、蛇の使いを楽園に送って、イブに知恵の実を食べさせるようにそそのかしたなんて話もあるようです。余談になりましたが、キリスト教徒において、白人男性は特別なもので、女性はそれに従うものというのは常識だったんです。また、 牛や豚といった家畜は人間が食べるように神様が作ったもの。このような感じで神を模して作られた人間を基準として世界が作られたというのがキリスト教徒の世界観です。一応念のために言っておくと、聖書に白人が優れているということが書かれていたり、アダムが白人だと明記しているということはありません。聖書、特に新約聖書で主張されていることは、基本的には争いを避けて、みんなが道徳的に平和な道を歩んでいく方向に導くようなことが壮大な物語として書かれています。しかし、前回の仏教を取り扱った回でも話しましたが、宗教というのは基本的に信者が都合のいいように解釈を変えていくものです。そして組織が大きくなればなるほど上層部にはより権力が集中するようになって、その地位を得た者は既得権益を守るためにさらに解釈を変えていきます。解釈を徐々に変えていくことによって、開祖が唱えた大元の主張からかけ離れたものになってしまいますし、ひどい場合には180度違った解釈になることもあり得ます。例えば、イエス・キリストは信じる者は救われると主張しました。キリスト教はユダヤ教から派生した宗教で、ユダヤ教の教義では救われるのはユダヤ人だけでした。このユダヤ人しか救われないという主張に対して一種のカウンターを行ったのが、信じていれば人種は問わずどんな人間でも救われるという主張です。人間の上に神という高次元の存在を置いて絶えず監視されているという状態にしておけば、人間は隠れて悪事を働きにくくなりますし、犯罪を犯す人間が減ることで世の中は暮らしやすくなります。しかし、この解釈も、信じていないものは救わなくてもよいと曲解すれば、異教徒は殺してもよいことになります。他にも、モーゼが神から授かったとした十戒には、偶像崇拝を禁止することが書かれていました。ですが、その考え方を踏襲しているはずのカトリックは、十字架や貼り付けにされたキリスト像、その母親のマリア像を象徴とし、その偶像に向かって祈りを捧げます。これは明らかに偶像崇拝を禁止する項目に抵触しているわけですが、これも解釈の仕方によって肯定されることになります。キリスト教に限らず、また宗教に限らず、企業、国といったものも含めて組織というものは、長い年月が経てば経つほど腐敗していくものですし、権力者の都合のいいように解釈を変更することによって考えや行動を変えていきます。このような感じで、キリスト教が前世紀の中世では、教会は富と権力を得て、それらの力によって画家を囲い込み、宗教画を描かせました。識字率が低い中世では、豪華な教会や絵画によってキリスト教の世界観を伝えようとしたんでしょう。そこで描かれるアダムは白人ですし、ルネサンス以降、再評価されたギリシャ時代の知識が入ってきても、神々は白人として描かれます。神の使いとして頻繁に登場する天使は白い翼を持った白人として描かれますし、逆に悪魔はどす黒い表現がされます。そしていつしかそれは文化となっていき、白と黒は言葉上でも意味を含むようになっていきます。ホワイトを含む言葉は良い印象、ブラックがつく言葉は悪い印象といった具合にです。このような考え方が文化として根付いて日常化していくと、黒人を奴隷という商品として使用することにも抵抗がなくなっていきます。これも誤解のないように言っておきますが、キリスト教徒の全員がそうだと言っているわけではありません。黒人奴隷を肯定するようなことが聖書に書かれているわけではないので、 この行為に対して疑問を持っていた人も大勢いたんだと思います。ただ、大部分の人は主張を持たず、周りに流されるような人たちなので、権力を持つ者が先導して、このようなイメージを定着させていくことによって、そうだと思い込む人たちが増えたのも事実でしょう。ですが、この考え方が進化論の登場によって根本的に変わってしまいます。人間というのは、神が自分の姿を模して特別に作ったものでも何でもなく、単に猿が進化して生まれただけの動物ということがわかります。女性は男性の言うことを聞くように、男性の肋骨から作られたわけでもありませんでした。男も女も黒人も白人も黄色人種もみんな猿から変化しただけの存在で、人間は特別なものでも何でもなく、他の動物たちと同じものだったということになってしまいました。こうなってくると、今までの前提が変わってきてしまいます。今まで自分たちが地球上の覇者のように自由気ままにやってきたのは、人間が神の姿に似せて作られた特別な存在で、その周りの環境である世界は人間が利用するために作られたものだったからです。しかし人間は特別な存在ではなく、山にいる猿と出身が同じ動物に過ぎないとなると、すべての前提が狂ってきてしまいます。今まで常識とされてきたものが常識ではなく、思い込みだったわけで、人々は生きる指針を見失ってしまいます。次に大きな影響を与えたのが、帝国主義やそれに伴う植民地争奪戦です。人は社会を形成する動物で、社会を形成するためには経済活動が必要で、経済活動を活発に行うためには貿易が必要です。そんなわけで、ヨーロッパ列強は世界各地に侵略戦争を仕掛け、買った国を植民地として自国の領土としてきました。その過程でイギリスが手にしたのがインドです。イギリスはイギリス領インド帝国を作り、植民地の一つとしました。この出来事をきっかけとして、イギリスはインドに眠る東洋哲学の存在を知ることになります。そして、この東洋哲学の思想は、イギリスによって英文化され、ヨーロッパに伝わることになります。このイギリス領インド帝国の建国が1858年なんですが、このスコシア度に英文化されたインド哲学が出回ることになります。そして、先ほど話した進化論は、チャールズ・ダーウィンによって1859年11月に種の起源として発表されます。時代的に考えて、進化論によってキリスト教が前提となる世界観が崩れ、人々がすがるものがなくなった時にちょうど良いタイミングで英訳された東洋哲学思想が広まっていったとも考えられます。そして、この二つの思想によって、様々な文化が生まれていくことになります。というのも、キリスト教圏の今までの常識では、世界は神が作ったものですし、人間はその神が作った特別なものだったわけですが、この考え方の前提が狂ってしまったわけですから、世界というものを改めて定義し直さなければならないからです。この空白の時期に欧米に入り込んだのが東洋哲学ということなんでしょう。この放送を連続して聞いておられる方はご存知だと思いますが、東洋哲学では宇宙の根本原理と個人の根本原理は同じものとし、世界すべてのものである宇宙を知るためには自分自身を知らなければならないという凡外知如という考え方がありました。東洋哲学では、その世界というものは自分の中に存在すると主張しているわけですから、世界を知るためには自分を知る必要が出てきます。ですが、東洋哲学では、自分が認識している自分というのは、 自分ではないとされています。このあたりの詳しいことについては、第9回から18回あたりを聞いてもらいたいんですが、東洋哲学で言うところの自分、つまりはアートマンは自分とは何なんだろうと考えた際に思いつくすべてのものを出したとしても、それは違うと否定されるようなもののことです。逆に言えば、今目に見えている姿、形をしている自分や、自分と呼ばれているものに付属している人種、職業、年収、性別といったものでもなく、魂といった概念的なものですらない存在。それが本当の自分ということです。では、本当の自分とは何なのか？その存在はどこに行けば理解できるのか？インドでは本当の自分、つまりアートマンの存在を体験として理解した人物で有名な方がいます。それはゴーダマ・シッタールダ、いわゆるブッダです。本当の自分といったものがどこにあるのかはわからないけれども、少なくとも発見した人がインドには存在する。なら、本当の自分探しの旅の目的地はどこになるのかというと、もうわかりますよね。インドです。今まで信じてきた世界観が崩壊し、それを埋めるような形でタイミングよく登場した東洋哲学思想。そして、その影響を強く受けて、本当の自分を探すためにインドに旅立つという文化が新たに生まれることになります。この行為は従来までの常識をぶち壊して逸脱し、新たな価値観を作るという行為にもつながっていきます。稀に日本でも欧米の若者の影響を受けて、インドに自分探しの旅に出かけちゃうような人なんかもいますが、キリスト教圏の国でもない、神道と仏教がメインの日本に生まれた日本人がインドに出かけていったとしても、その影響はかなり少ないと思います。そしてさらに言うのなら、このコンテンツの第15回から18回でも言いましたが、ブッダの主張の本質は無我です。つまりアートマンとはなく、本当の自分なんてものは存在しない。また、それと同一である世界なんてものも存在しないという主張なので、どこの国の人間であろうと、どこかに旅に出かけたからといって、本当の自分なんてものは発見できません。なぜなら、先ほども言いましたが、本当の自分なんてものは存在しないからです。このような感じで、進化論は、今までの前提とされていた世界観を壊し、東洋的な思想を受け入れられるような環境を作ったわけですが、この進化論は別の方向への思想も促していくことになります。それについての話はまた次回にしていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。